皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月25日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は権限以上こそリーダーシップの要です。本当に大きな組織も小さな組織もですね、この震災後の状況の中でいろいろ変化を迫られていると思うんですね。これはその被災地だけではなくて、東日本だけでもなくて、西日本を含めて日本全体、あるいは世界全体にこれ広がっていると思うんですね。世界の方を見ますと金融危機なんかもありますしね、やっぱりその巨大な変化がまさに目の前に来ているという、まあそんな時じゃないかなと思うんですね。で、そういう時にやっぱりその本当にその変化に対応できる行動をこの組織が取れるかどうかっていうのは、やはりその組織の本当の力がやっぱり試されている時じゃないかなと思うんですね。その中でも実はそのリーダーシップの中で本当にその、効果的にそのこういう時に対処する一番重要な方法は権限の移譲っていうことなんですね。これ英語でエンパワーメントと言いまして、まあこれ日本語のカタカナでエンパワーメントということも多いんですが、まああえて日本語に訳すと思えば権限の移譲ということなんです。この権限の移譲というのはですね、決してそのこれやっといてあれやっといてと人に仕事を依頼するということではないんです。そうではなくて、あなたがその組織のトップ、あるいは会社のトップ、国のトップになったと自分で思って、そう同じ気持ちになって意思決定し行動すること。これがですね、エンパワーメントということなんです。で、これは言ってみればですね、トップリーダーに、どんな組織でもトップリーダーになるための一つの重要な教育の過程なんですね。やっぱり立場が違うとですね、物の見方、あるいは取り組み方っていうのは変えざるを得なくなります。ですからやはりですね、その教育の一環としてもですね、エンパワーメントっていうのをこれやっていかないとトップリーダーって育たないんですね。なんか最近はですね、このエンパワーメント禁止の依存文化の社風に染まっている組織が非常に多いですね。依存文化というのは何が正しくて何が間違っているかの意思決定も全部誰か他人になすりつけちゃうというそういう文化なんです。文部科学省は今回それでしょう。文部科学省は自分たちで放射線のことをですね、決めてないで、原子力安全委員会が合意ましたとか、どこかの会がこう決まりましたから、だからこうやってんですと言ってるわけですね。こんな20ミリシーベルトのと子供を置いてですね、どんな危険になるんだと、ふざけるんだと言ってもですね、要するに、それが正しいか間違ってるかを自分で判断するってことをしないんですね。で、この意思決定は誰かが行ったものですと。そういうふうにこう言い張る。これをですね、企業文化の中では、依存文化と言います。それは明確にですね、リーダーシップ理論の中に出てくる文化で、それ実は非常に危険な文化なんです。かつてのナチスドイツもそうでしたし、戦前の日本軍もおそらく、まあそういう文化だと思うんですけども、典型的には企業犯罪をよく起こす文化なんですね。企業犯罪の現場というのは悪いことを悪いと承知でやってるケースって結構あるんですね。それはこの依存文化でありまして、で、実は依存文化を作るときに、皮肉な話ですが、依存文化を作るときに、これをやったら絶対依存文化にならないというやり方があるんです。それが権限の異常なんです。エンパワーメントっていうのをやると、実は人間普通はみんなまともなんで、その人に依存して悪いことを承知で悪いことをやるっていうふうには普通ならないんですね。てかそのことをできないんですね。だから、エンパワーメントがしっかりしている組織というのはですね、やっぱその危険な依存文化になるってことはそもそも原理的に不可能なんです。ですから、その、逆に言うと、エンパワーメントということを上から下まで全く禁止している組織というのはあれ一番危ないんですね。依存文化になっている可能性があって、そこはやっぱりだから、黒を白と平気でやっぱり言い張るってところがあります。今回の文部省は典型的にそうだと思いますね。ああいう組織はですね、やっぱり存在するだけでやっぱ危ないんですね。で、まあそれはともかくですね、とにかくその権限の異常というのはそうやって、人を育てる手段として使うし、それから企業をですね、常にその正しく運営するための、まあ重要なですね、まあバランサーと言いましょうかね、その安定を保つための装置でもあるんですが、こういう非常時におきましては、 そのエンパワーメントっていうものがですね、実は組織の有効性と変化の方向性を決める重要な、やっぱり触媒と申しますかね、重要なその場合によってはエネルギーそのものにもなってるっていうことなんですね。その変化、今みたいな変化というのはですね、どこにどのような形で現れているかが全くわからないことが多いんですね。信じられないようなことが信じられないところで起きているということが多いですから、そのあらかじめ決めたその計画通りに仕事したもしてもですね、効果が上がらない、効率が上がらないということいくらでもあるんですね。やはりその現場で判断してですね、試行錯誤しながら前に進んでいくということが一番こういう時は賢明な仕事の仕方なんです。で、この試行錯誤という時にですね、どの程度の試行錯誤かっていうことになって、やはりそのね、これを買ってこいと言われて、で店が閉まってたから、買えなかったと。そうするとですね、買ってこいと言われたということがですね、まあ使命だとするとですね、まあ場合によってはですね、全然遠いところまで出かけてってですね、まあ買ってくるということもあるし、それが買えなければですね、なんか他のものをですね、偽造してですね、持ってきちゃうってことありますね。なんかどっかで蜂蜜屋さんが捕まりましたよね。国産蜂蜜と言いながら外国産蜂蜜を売ってたっつって。あれ、国産蜂蜜ないからしょうがなかったみたいな話なんですけども、要するにその国産蜂蜜を絶対買ってこいと、これしか買うこと許さないと、この範囲でそれを買うためだけにですね、試行錯誤しろと言われると、やっぱそういうことになっちゃうんでね、絶対買ってこいつんですから、しょうがないからやっぱね、外国産を買ってっちゃったということになるわけですよ。しかし、権限の異常ってそうじゃないですね。それがもしなかったとしたら、なんか他に何かいいもの、他に買って役に立つものを考えればあるかもしれないですよね。そのこれを買ってこいと命令した人の立場に立ってみると、それ何もその商品でなくても他のものでも用が足りるかもしれないし、他のものならもっといいものことができるかもしれませんよね。そうするとね、買い物に行った人もこの買い物をしてこいと言った人の立場が分かって、なぜこの買い物が必要なのかという全体像が見えていれば、たとえそれがなくても他のいいものをね、その場で買ってくることってできるじゃないですか。まあこういう簡単に言うと原理なんですよね。ですからその今みたいに予定通り物事が進まない変化激しい時というのは、そもそも何をすべきなのか、我々はチームとして何をすべきで、どういう方向に行きたいのかという、そこだけ上手にすり合わせを最初にしといてですね、あとは適宜の方法でよく考えろと、よくコーディネートを取れと、まあそういうことだと思うんですね。で、いろいろとその、まあ、その権限以上には面白いところがありましてですね、その権限以上にはものすごいその知識と経験が必要かっていうと、確かに知識と経験は必要なんですが、その思いがないと全然ダメだっていうのがまず一番なんですね。その権限以上というのはトップの立場に自分がなるということですから、そういう思いがない人がいくら経験知識を積んでいても、それ全く権限以上にならないんですね。なんか自分の庭の芝生だけを青くしようと言いますか、自分の屋敷からだけですね、ゴミを吐こうとか、そういうようなことにこれなってしまいがちなんですね。ですから権限の異常が進むためにはですね、まずその組織全体の意識が相当高くなければなりません。その言われた範囲だけやってればいいやっていうね、そう低い目線では全くこれは機能しなくて、それこそその社員全体が、組織の人間全体がですね、その一番上の目標というものをいつも理解していて、で、例えば上司がやること、他の人もやることも自分なりに検証可能で、自分だったらこうやる、自分だったらああするということがね、こう普通にこの考えられるような、やっぱそういう組織になってないとダメなんですね。ですからこの上下関係にあまりですね、不必要なこのいさかいがあってはいけないし、不必要なこのね、その秘密っていうものがあってはいけないし、やっぱり率直な意思疎通と、上から下、下から上、両方のですね、やっぱり活発なコミュニケーション、それから横のコミュニケーションですね。異なる部署とのコミュニケーションも相当念入りにできてないとまずいんですね。ですからこういう非常時というのは、その権限の異常がうまくいくかいかないかっていうことを通じてですね、その組織の有効性がものすごくやっぱり違ってくるんです。依存分解みたいな組織というのはですね、一見なんかものすごく統制が効いてきっちり動けるように皆さん誤解するんですね。だって会社の中で反対する人誰もいないわけですよね。反対する人誰もいなくて、 で、問題だという人はあまりないんですよ。依存文化で一つ面白いのはですね、問題だということ自身が問題なんですよね。問題だということが問題なんで、だから問題はみんな抱えて生きてるんです。決して口にしないんです。ですから依存文化の世界にいるとね、すごく静かなんですね。すごく静かで、なんか異様な静けさの中に組織あることが多いんです。だから事務所なんか入ってってですね、異様な静けさがあったらこれなんか変なんですね。で、同時にですね、この依存文化ってのはみんなある分分かってんですよ。これ変だということは。だからものすごく他人の目を気にします。ですから、その来客があった時にですね、ものすごくなんかこの背中がこっちを気にしてる。顔はこっち見ないけど背中が気にしてて、あれは一体誰なんだろう、何しに来たんだろう、何を着るんだろう。まあこういうようなですね、雰囲気を感じたら、それ依存文化である可能性って結構高いんですね。それで、その、依存文化ではですね、この人が大声出すとかですね、あるいはその、走り回るとかですね、ワイワイガヤガヤ言うってことはまずないですね。もうとにかく、静かに、綺麗に静かに仕事をしています。それからその、大体みんな能面ビー玉してるんですよ。ほとんど大体みんな能面ビー玉していて、で、なんつうのかな、形だけとにかく取り繕うことが全てになってるんですね。で、そういうのってなんか、ね、一見すると実にスムーズに物事がちゃんと動いてるように見えるじゃないですか。問題はないしですね、決めた通りみんな働いてて、ちゃんと決められた通りの報告が上がってくると。しかし、全然違うんですよね。民主党なんかも割とこの今依存文化じゃないの、あれ見てると。菅や、岡田の言うことにですね、それは違うと、なんだずっとですね、その発言を取り消せみたいなこと言いますもんね。で、しかし陰に行くとみんなこそこそ言ってて、ね、こそこそ言うなら面と向かって言ってですね、どっか横須賀の議員みたいなですね、俺辞めると、辞表でも出してみればいいと思うんですけども、依存文化ってそういうこともあんまりみんなしないんですよね。辞める人は辞めちゃった後のその文化ですから、あんまりそういうこともしなくて、陰でこそこそ言うんですが、面と向かってですね、お追所行ってね、で、人事が鍵なんですね、あれ。依存文化って人事が鍵で、かわいいやつをですね、昇進させるんですよ。だからその、ね、能力ない人ではなくて、上に上手にごまする人を大体昇進させますから、だからやっぱごますり競争をやってて、これがね、依存文化さらに助長させるんですけども、まあ、そんなとこなんで、全然ダメなんですね。で、権限移譲がどんどん進んでいく文化っていうのは、その建設的文化とか定型的文化、建設的スタイルとか定型文化ですね。達成文化、自己実現文化。こういう文化は非常に顕著ですから、事務所に行って非常にわかることはですね、みんな忙しそうなんですよ。忙しそうで、来客来てもですね、あ、ご苦労さんと。そうですか、この部署はあっちですよ。どうぞ、おいでくださいと。で、まあね、お客も客で忙しいんだろうなと。私も私で忙しくて、今いろんなことやってんですよと。で、その、変な緊張感がないんですよね。みんな一緒に仲間で働いてるんだから、まあね、それぞれ皆さんやることやって、ね、いい仕事しましょうよ。なんかそんな雰囲気するんですね。で、結構ですね、その非公式な会話してる人が多いんですよ。なんかあちこちで立ち話をしていたり、なんかちょっと座ってね、みんなで車座なんて話をしてみたり、あるいは機械のとこでこう一生懸命なんか話してたりとね、非公式なコミュニケーションやってる場がすごく多いですね。で、あんま形式的な仕事をしてる様子もないし、で、問題だっていう人たちも結構多くて、例えば食事したりですね、ミーティングの時ですね、こんな問題があって、あんな問題があってね、どうすんだよね、なんてね、いう話は結構みんな積極的にするんですよね。なんかそれってすごく自然なんですよね。だからその権限移譲されてる文化というのは、やっぱ建設的なスタイルというのはですね、なんかすごくやっぱりその、問題は問題として考えて、で、自分じゃ、一人じゃ何もできないわけですから、まあ、必要な人を呼んできてですね、おいどうすると。で、率直にこの話をして、で、物事決めていくという、なんかそんな雰囲気がですね、非常に強いですね。だから、これやっぱりね、その依存文化はダメですよ。結局はやっぱり潰れていっちゃうんですね。で、建設的なスタイルであった人たちだけがですね、私は残っていくという気がしますね。やっぱり大震災を契機にですね、やっぱ世の中は変わったと思いますね。ある意味で言うと、逆立ちしていたものが元に戻ったというのかな。その、やっぱり世の中は、思いとか実力のある人たちがですね、上に立って率いていくと、みんなが幸せになれるんですよね。その、なんか、本当の、まあ、ごく当たり前の現実にですね、私は戻ったと思うんです。 だから戻ったからこそですね、それに合わない人たちが大騒ぎを始めてるんですよね。こんなはずじゃなかったと。このまま行ったら自分たちは職を失う、立場を失う。そういう人たちがなんかね、大慌てになって。今や浅間山荘と言われるですね、永田町のね、官邸に立てこもるとかさ。なんかそんな話になってんじゃないんですか？なんか本当に裸の王様でリーダーシップ理論なんかちょっと勉強すると、実にいい教材なんですね、あれ。こんな風になっちゃいけませんよと。何時間でも話ができるような教材をですね、官邸なんかあれ提供してくれてますよね。まあだからとにかくね、そんなの真似しててもしょうがないわけで、でこれからもうすぐ震災から3ヶ月になりますよね。3ヶ月になりますから、こっから先は本格的な復興とか被災地においては、あの原発の被災地は除染ですよね。これをとにかくあらゆる方法を使ってどんどんやっていかないといけませんね。で、やっぱり知恵とか経験はですね、やっぱりみんなどっかで持ってんですね。どっかでみんな何か持ってますから、やっぱりその新しい知恵と経験にまず接するということが何よりも大事だと思いますね。で、そのいろんな人たちとのコミュニケーション、ネットワークが得意な人って必ずどの地域や業界にもいると思うんですよね。うん、人もはいろんなタイプがあって、一生懸命でね、まあ一つのところでずっと一つのことを積み上げるっていうのは得意な人もいるし、反対にそのあちこちこう動き回ることが得意な人っていると思うんですね。今やっぱりその両者の協力が大変重要な時です。飛び回ってるだけでもダメだし、で、一つの場所見てる時でもダメだし、この両者が1たす1が3になるように協力していかないと、これは物事動きませんので、それやんないと復興になりませんので、まあですからその、ね、その外回りと内回りとですね、ここをやっぱり上手にチームを組んで、いろんな知恵や経験を集めてくると、いうことを、もうここから先はどんどん積極的にやっていかないと、やっていかなければいけないと思いますね。で、今のこの震災後の状況というのはですね、まだこれ、損得よりも、なんて言いますかね、理念で人々がこう動く、そういう段階ですね。復興というのはですから、やっぱ損得よりも理念で物事が動くんですよ。お金もそうだし、人もそうですね。ですから、損得の感情というのは、まあ、最後にこう、ついつもをちょっと合わせるときにですね、よく気をつけるぐらいにしといてですね、その、やっぱまず理念ということで考えるべきですね。で、最も大事にすべきものは何なのか。それからその未来のビジョンですよね。ここはやっぱり先に考えなければいけないということですから、やっぱここもですね、正直なところ、リーダーシップ教育をですね、決して遅くないですから、やっぱちゃんとやった方がいいんですよね。今までのね、縦型のその、リーダーシップが壊れたわけでしょう。と、今度はですね、まあ、行政の人も、それは地元のいろんな産業の人たちも横の立場で、みんなでそれぞれ考えて、一つの問題を解決して、一つのものを作っていかなきゃいけないんですから、やっぱ横に話をしてね、横のそのチームを組むという訓練は、これも早くやった方がいいんですよね。やっぱり横のリーダーシップをしっかりとですね、やっぱり、身につけていただいて、で、大事なことは、やっぱりまずその権限異常なんですね、何度も言うように。この分野任すと。で、責任は上が取ると。上が責任取るから、とにかくやってごらんなさいと。いうふうにまず上が言わないと始まらないですね。失敗したのはお前の責任だからやりたいようにやってみろという人がいるけど、あれじゃ、権限の異常にならないですね。で、失敗したらあんたのせいやつだって結局組織の責任って逃れられないんだから、そうじゃなくて、その失敗したら責任取るからやりたいようにやってみろというのは、いざとなったらいつでも助けに行くぞと。ねえ、その、心配しないで問題があったら早く相談しに来いというようなことですから、まずそういうふうにやったらですね、みんなね、言われた方も息を感じて行動できるし、あまり大きな失敗にならないですよね。その、逆に問題を問題として言えなくなった時にですね、上司に報告できなかった時にですね、大きな問題って起きるんですよ。だから、失敗したらお前のせいだったと言われればですね、何もしないかですね、失敗を隠すか、どっちかになっちゃうでしょ。一番まずいパターンですね。ですから、そうじゃなくて、上がね、全部責任取るかやってごらんなさいと、いうふうに組織を動かしていって、で、逐次で問題はよくですね、調べて直していくってことですね。なんかその、情報を集めるためにね、いろんなその、まあ、情報化ツールなんか今、たくさんありますから、情報共有のためにね、ああいうものは使えるものは、どんどん使ったらよろしいんじゃないんでしょうかね。それからやはり本当にその復興ということになりますと、地域を超えて産業を超えた横の連携がもう一つこれから重要になってきますから、ある程度その復旧ですね。 最低限の復旧ができた後というのは、その全体の構想をちょっと考えなければいけませんね。その地域全体、日本全体のこのリーダーシップ、チームワークをちょっと考えていかないと、局所最適ばっかりしていてはね、物事うまくいきませんのでね。まあそれ次の段階だと思うんですね。ですからここから先本当にですね、3ヶ月経ったら復興を本格的に始めなきゃいけませんから、権限の異常ということで、まあこの2ヶ月半の間にですね、本物のリーダーたちあちこちで出てきていると思いますから、そういう人たちが中心になってですね、まあみんなに権限移譲してですね、本格的に今動けるようにですね、体制を作っていただきたいというふうに思いますね。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、権限移譲こそリーダーシップの要ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。